はい、ということで、頭を良くするための本の解説をしたんですけども、前回の音声を取った後にですね、その後の文を読んだらですね、急に本の内容が失速しまして、なんか印象としてちょっとごちゃごちゃしすぎてるなと思いまして、あっさりと本を閉じました。了承だ了承だと騒いだんですけれども、割とあれみたいな時々あるんですよ。すごく前半後半までいいのに途中で思いっきり失速する本があるんですけども、なので、気持ちを変えまして残り2回分はですね、別の本をもとにいろいろ考えたいなと思います。ベストセラーの本を、読んで私もいろいろ研究してるんですけども、今日はですね、疲労学毎日頑張るあなたのためのっていう本なん、これ片野秀樹さんっていう人が書いた本です。で、この人はですね、なんか疲労学っていうのをやっている一般社団法人を持っていて、で本を出しましたみたいな感じで相当売れたみたいですね。何十万部みたいな。で、期待して読んだんですけども、特に変わり映えのする内容はなかったです。なんか当たり前のことを言ってんのかなとちょっと感じるところもありました。で、その中でも、知識として入れといた方がいいかなと思うものについてお話ししたいと思います。ですね、まずその疲労をどうやってためないかということを、この人はずっと言ってるわけなんですけども、振動によるストレスを軽視するなというのが、前この本の4割ぐらい前から数えて 40% ぐらいのところに書かれています。で、振動のストレスは結構大きいですと。で、人間は地面が揺れていると無意識に足にグッと力を入れて踏ん張るので、それが緊張となりストレスになって疲労につながりますと。なので、電車の中で立つときはつり革でなく手すりにつかまるようにしていますと。この方が体が安定して足が踏ん張る力がかかりにくくなるからですと。確かにそれはあるなと思いましたね。はい、あとは飛行機も あとそれかセダン車の方がいいとか、飛行機も3人掛けのシートだったら真ん中がいいというふうに書かれています。なるほどみたいな感じです。はい、あとは船もですね、船の場合は同じような理由で真ん中よりも後ろの方が良いというふうに書かれています。なるほどという感じですね。で、この方、刺激というものを全てこう排除というか、そのストレスの原因として結構定義してるんですけども、故障すらも、ストレスの原因、疲労になり得るというふうに言ってるので、ああすごいなというふうに思いました。あと汗も疲労につながるということです。これも非常に面白いなと思ったんですけども、ワンパターンやマンネリが疲れにつながるらしいです。で、心理的ストレッサーというふうにこれは分類してるみたいなんですけども、楽しいことであっても飽きたなと思うとそれがストレスになって疲労につながるということなんです。せっかくのレジャーをストレスしないためには事前にいろいろな情報をインプットしておくのがおすすめです。例えば旅行先の地図を買って一緒に、じゃあここからここまで移動するんだなとルートを想像するなどです。確かにマンネリ、そうですね、マンネリ化すると疲れを感じやすくなりますね。なんでこれは確かにあるのかなというふうに思いました。で、普段の家事はどうでしょうと。マンネリ化してストレスになりがちなものの代表ですが、これもインタレストに変換できます。面白く変えたら違うよねってことをこの人言いたいみたいですね。例えば掃除なら定期的に新しい洗剤や掃除グッズを導入したり、履き進める順番を変えてみたりしてください。前より綺麗になった、ちょっと時短ができたり、達成感が飽きを防ぎ、よく 疲労の抑制につながりますと。で、パリオリンピックで金メダルを取った柔道の阿部一二三さんですよね、これ一二三選手は、洗濯や洗い物、掃除といった毎日の同じ声を丁寧にするよう心がけていたと聞いていますと。しかも洗濯物一つでもなるべく丁寧に立てたのも、そうしていると心が落ち着いて試合本番のメンタル維持にもつながっているということなんですよね、ですということです。はい、なんでマンネリを抑制すると疲労も抑制されるよって言ってるわけですね。で、おそらくなんですけども、ここでですね、普段から知性的なトレーニングをしてない人、本を読んでない、情報が少なくて、そもそもの思考がワンパターンの人は、マンネリ化させないように工夫をしなきゃいけないって考えることによって、それが疲労につながるので、この筆者が言ってることの大前提としては、情報収集能力が高い、本を読む脳の体制があるという前提があるのかなと思いました。以上です。